捨てるから作るまでリサイクルの天才ライフアシストチャンネル。
こんにちは、アシストの高橋です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの田中智子です。高橋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回はどんなテーマでいきましょうか。
そうですね、先日開催させていただきました、アシストマルシェのですね、はい、ことについてちょっと触れたいなと思います。はい、
はい、ぜひお願いします。
はい、先月ですね、5月の19日に朝霞市でですね、リゾンさんという、まあ、不動産会社さんの本社1階を、借りまして、第2回目の、アシストのマルシェ、アシスト広場、開催させていただきましたけれども、まあ、この時ですね、皆様から出展者の方がですね、大体、30件ぐらいの方が、出展していただいたんですけれども、まあ、その方々から出展料いただいたものをですね、そちらを、朝霞市でですね、子ども食堂を運営されている未来食堂さんという方にですね、寄付という形でですね、最後授与式を行わせていただいたんですけれども、はい、ちょっとそちらの、まあ、写真ですけれども、はい、今出させていただきます、ね、
はい、お願いします。
はい。今見えてますかね。
あ、はい、見えてます。
はい。こちらですね。まあ、左が、弊社の代表の砂戸ですけれども。はい。で、こちらの右側に映っている女性がですね、未来食堂の代表の方でして。で、マルシェの最後ですね、授与式という形で、はい、寄付金をさせていただきました。
結構大きい額になって、るんじゃないですか。なったんじゃないですか。
そうですね。ただですね、まあ、うちのマルシェはですね、そんなに大きな出店料を皆様からいただくわけではないので、
はい。
はい。そうですね。まあ、この分でどれぐらいの、運営費に、貢献できるかっていうのはあれですけれども、はい。微力ですが、はい。寄付とさせていただきました。
ね、子ども食堂だったら、その食材費とか、子どものこの遊ぶおもちゃ代とか、
そうです
いろいろ
ね。
道あ
はい。
りますよね。
そうですね。はい。
未来食堂さんにはお近くなんですか？このリゾンさんだったり、アシストさん、アシストの。
そうですね。まあ、この朝霞市内にですね、駅が2駅ありまして、そのうちの1つのですね、朝霞台という駅の近くにある、そうですね。はい。食堂になりますね。はい。まあ、駅から徒歩2分ぐらいのところにありますね。はい。
今回はどういう背景でこういうふうに子ども食堂にこういった
はい。
寄付しようっていう話になったんですか？
そうですね。このマルシェ自体がですね、まあ、やっぱり弊社が環境に関わる仕事をしているということだったりとか、まあ、SDGs とかそういった面で取り組んでいこうというところでですね、で、そこを何か、収益上げれたものをですね、まあ、SDGs の関連するところで何か貢献できないかというところからですね、で、いろいろ、考えたんですけれども、まあ、やっぱり今、食の問題とかですね、いろいろありますので、そういったところで、子供たちの、まあ、そういった健康とかですね、そういったところに貢献されている子供食堂さんに、寄付したらどうかっていう案がですね、従業員から出まして、で、それで、はい、朝霞市で頑張っていらっしゃる未来食堂さんへということで、はい、決めさせていただきました。
素敵。未来食堂さんもすごい喜ばれたんじゃないですか？
そうですね。すごく喜んでいただいてですね。はい。もうこの笑顔が物語っていると思いますけれども。
ねえ、
はい。
アシストの砂戸社長もめちゃくちゃ笑顔ですね。
そうですね。はい。
ポッドキャストをお聞きの方はぜひ、アシストの YouTube も行っておりますので、そこで、この砂戸社長と、それから未来食堂の、代表者の方のこの笑顔をですね、ご覧いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。
さあ、そして、
はい。
はい、このアシストマルシェでは、あれ
はい。
です、 羽毛布団と
は
か、
い。
洋服の回収も行っていたと思うんですが、
はい。
結構その回収率というか、たくさん回収できたです
そう
よね。
ですね。前回はですね、まあ、やっぱり1回目ということで、なかなか、皆さんにですね、こういったことやってるっていうのが、認識があれだったんですけれども、まあ、今回2回目ということで、開催前からもですね、お問い合わせとかいただいたりしてですね、そうですね、2トントラックをつけたんですけれども、まあ、それが、そうですね、半分以上埋まるぐらい、はい、来まして、はい。で、そうですね。もうその翌日からですね、分別だったりとかいろいろ、従業員の方でやらさせていただきましたけれども、はい。非常に多くの羽毛布団とですね、あと衣類ですね。はい。っていうのを皆さん、抱えながらですね、アシスト広場に参加していただきまして、はい。終えることができました。はい。
衣類は、あれ
はい。
ですね、どういうものにリサイクルされるかというと、
は
こ
い。
のコーナーで高橋さん教えていただきましたが、上、あれ、何種類かありますよね。何パターン
はい。
か分かれま
は
す
い。覚えてらっしゃいます
よ
か？
ね。自分で自分の首を絞めるようなこと今言い
は
そ
い。
うなんですけ
そうで
ど。
すね。まずですね、衣類は、リユースというのがまず、まあ通常だと一つですよね。もう一回使うということですよね。で、その次に、まあ、どうしても、汚れであったりとかですね、ほつれ、破けているとか、まあ、損傷があるものに関しては、ウエスというですね、工場とかで使う雑巾に生まれ変わりますね。で、それで、もう一つ、それにも該当できないものっていうのは、フェルトというものになりまして、まあ、自動車の内装のですね、はい、ものになりますね。はい。
ウエスはしっかり覚えてましたが、フ
そう
ェル
ですね。一瞬、
ト、
上って出ましたもんね。
ウエ
はい。
ス、ウエスになるのと、フェルトですね。自動
はい。
車の内装
そうで
の
すね。
フェルト
は
部
い。
分に加工
は
さ
い。
れてなると。
そうですね。はい。
リユースできるお洋服もあります。
ですね。まあ、うちの場合はですね、もうほぼ、ウエストフェルトに変わるんですけれども、はい。まあ、本来であれば、使えるものというのはより長く使うということが大事だと思いますので、まあ、本来であれば、一番ね、リユースになるっていうのが一番だと思いますけれども、はい。アシストから行くリサイクルに関しては、ウエスト、はい、フェルトになりますね。
でもね、フェルトもそのウエスもしっかりこう用途がありますし、ね、そうやってこういらなくなった衣類がこう変換されるっていうのはやっぱりすごくいいですよね。ただ捨て
そう
る
ですね。
も。
はい。
ありがとうございます。このアシスト広場はまた第3回も行われていくんでしょうか？
はい。まだ詳細日程等はですね、決まってないですけれども、3回、4回、5回と、継続してできるイベントにしてまいりたいと思います。で、次回に関してはですね、さらに規模拡大して、やる、ふうに企画されておりますので、はい。また決まりましたら、こちらを通じてお伝えしたいと思います。
この、アシスト広場のお知らせなんかは、この LINE 公式に登録しておくと、お知らせが来る
は
よう
い。
になってます
そう
よ
で
ね。
すね。はい。うちの従業員が必死にコミカルな動画を撮ったりしてですね。はい。皆さんに配信しております。はい。
ぜひ、YouTube をご覧の方は、こちらの QR コードからですね、携帯のカメラで読み取っていただいて、登録をお願いいたします。さあ、高橋さん、他にはよろしいですか？アシスト広場のこと何かお伝えすることございませんか？
そうですね。まあ、当日はですね、まあ、羽毛布団のリサイクルをやられている、まあ、世界的な企業の川田フェザーさん、そこのですね、SDGs 推進室の室長がですね、来ていただいて、記念講演、まあ、SDGs に関する記念講演とかですね、やっていただきまして、で、まあ、ちょうど、まあ、リゾンの従業員さんとかですね、で、あとは、ご来場されているお客様ですとか、で、出展されている方々もですね、まあ、やっぱり SDGs に関することっていうのはですね、すごく興味深く、 はい。皆さん聞かれていてですね。で、話もですね、まあ、やっぱり日本の伝統というかですね、日本というのは昔から、こういう循環型社会っていうものを形成していたという話だったりとかですね。で、その精神をやっぱり、この今も、伝えていかなきゃいけないっていう話をですね、していただきまして、皆さんすごく共感された、すごいいい時間だったと思います。
素晴らしい。やっぱ循環型ですよね。循環型
そう
が
で
です きるように
ね。
なれば、
はい。
いいですよね。本当に暮らしとして。
はい。
はい。ありがとうございます。では、高橋さん、今日はこのぐらいで、終わ
はい。
りしましょう。今回もありが
はい。
とうございました。
ありがとうございました。